小枯らし、小枯らし、ぴょぴょぴょぴょぴょんぴょんぴょん。
は？
滝木だ、滝木だ、ぴょぴょぴょぴょぴょんぴょんぴょん。
何？
いや、だんだん、お店とか、至るところで暖房をつけ始めたなと思って。
あ、そうですね。
うん。収録してるのが今11月の21日ですけど、ね、関東地方は、そこかしこ、暖房がね、つき始めて。
ねえ。いや、もうすっかり寒くなりましたわ。
ねえ、なりましたね。
なんかもう30歳になったじゃないですか、僕。
あ、おめでとうございました。
ありがとうございました。めでたい。ありがとう。めでたい。ありがとう。おー、イェイイェイ
イェイ
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 !30 歳イェイイェイ
みそじみ
そじ何このゆるいかな。いや、もうおかげさまになりましたけれども、なんか、もうなんかね、最近全部年のせいにしちゃうんですよね。
はいはいはい。
寒いとか、
はいはい、
もうかちょっと風邪気味とか、
はいはいはい、
物を落とすとかもう全部年のせいにしちゃう。
はいはいはいはい、はい。
やばい。
すごいですね。なんかスキーの CM みたいですね。全部雪のせいだみたいな。
そんないいもんじゃねえ。そんないいもんじゃねえよ。あれすごい可愛いじゃん。
あれ可愛いですね。
あ、でもね、僕ね、スーツ新しくしました。
うん、お
新調しました。
お、モビルスーツ。
違う新調してえな、乗りてえな、
新しい機体だっつって。新しい機体が配給されました。
いいね、いいね、うん、いいけど、違う、スーツ。
違うスーツ。
これね、いつ、大原さんが結婚してもちゃんと出席できます、僕、これで。
ああ、ありがとうございます。
今までちゃんとしたスーツをね、持ってなかったんですよ。
はいはいはい、はい。
なので。
え、今までじゃあどうやって過ごしてきたんですか？ちゃんとしてないスーツで。
そうですね。
出席とかしてたんですか？
はい。あとは、マコに借りたりとかしてましたね。
貸したっけ？ああ、そうか、貸したね。うん、ああ、そうだ、そうだ、そうだ。
ありがとうございました。
いえいえ、とんでもございません。スーツのね、一着に、ぐらいはね、あった方が、いいですから、ね。
そうなんですよ。ちょっとついに買ったね。ちょっとずつ大人の階段を登ろうと思います。
でも、そういう身の回りのものっていうのは、常に持ってないとね、何が起こるかわからないですからね。
本当にそう思いますよ。
はいはいはいはい。なるほど、ね。皆さんもでもね、これから寒くなってきますんで、
うん、
あったかいものしっかり準備して。
なんかもうエンディングみたいな感じだね。
ということで、お相手は大原誠と。
ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、まだまだまだまだ
まだ。まだね。むしろ、むしろこれから始まると言っていい。
いや、始まると言っていいとか、始まる。
あ、
これから始まる。
はい。じゃあ、始めましょうよ。
なんか腹立つわ。
せーの、
最後の知恵で生きている
これにこそ言うやってますが、味方パンチが。
本当それにでも
でもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもで
もでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでも
でもでも
でもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでなんかゆる
ーゆる
ーいえーまるで下痢のよう
やめろおめえよやめて下痢ダメ下痢はダメ
下痢
オールドマン
失礼
誘発したでしょ今
岡部くん失礼
今日はやだな、は
い、いやそうですね寒さでお腹も冷え下痢になりやすい今日この頃皆さんいかがお過ごしでしょうか
ひどいね
はいね下痢オールドマンもきっとお腹を痛め
て失礼だっつうの
ああ俺もハリウッドから仕事来ね
え初めから来ねえ
何言ってわかんねえだろ
初めから来ねえ
わかんねえだろうがよ
芦田愛菜ちゃんクラスになれよ
そうだね。
そうだね。
そうだね。そ, だねそれは、それは頑張んなきゃいけない。
そうだよ、そうだよ。そうですよ、はいはい。
そうですよね。
パシフィックリム。
はい。僕もパシフィックリム出たいです。
ね、続編出ればいいじゃないですか。
あ、なんか続編決定だそう
まあ、決定したんだ。
あ、だった気がする。風の頼り。風の噂で。
パイロ。
聞いた気がしますけどね。まあ、風といえば、木枯らし。
木枯らし。繋げたね。
もう何でも無理やり繋げればいいですけど、本当に。取り留めない会話だな。まるで木枯らしに吹かれてなんかかき消されそうなトークを展開していきたいと思う大原誠と
岡部すずえです
はいということで今回もよろしくお願いします
お願いします
ネモ系
スタート
この番組はいつでもどこでも聴けるラジオアルファの提供でお送りします
オリジナル短編小説を 心を込めて朗読いたします。
朗読なんや5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
鈴音はさ、
はい、
目がいいじゃないですか。
それはあの目利きができるってこと？
鑑定士的な？
鑑定士的な。
ああ、それは全くないよね。本当になんか物を見極める力がないというか。
そうかな。
うん、そう思う。
見極めては確かにないけど、なんか必然的にそういういいものだけをこう手に取ってる気がする俺は。
そうだー。嘘だー。
そうかな。
だって過去の鈴音の恋愛遍歴とか見る限り、
うん、
まあ詳しくは言わないけど。
何よ。
いやでもそれはほら、はい、数々の出会いとか別れとかさ、自分での取捨選択を繰り返した結果、残ったものが良いものだったっていうことであって、
うんうん
うん、鈴音の目利きが1から10までいいという話ではない。
なるほど、
うん、
分かった。じゃあそこは納得しよう、う
ん、しかも別にその話題がしたかったわけじゃない。
知らんがな。食いつきたかったんだよ。
違うよ。食いつくところ間違ってんの。俺は、視力の話をしたかったんだ。
視力の話ね、はい。
視力を尽くしてね、
視力を尽くして視力の話をするの？
別にそんなに頑張る気もないんだけど。
あ、そう。
え、ちょっと聞いてほしいことがあったんです。
なんじゃらほい。
僕、ドキンガンじゃないですか。
ドキンガン。
本当に、本当に、シャリンガンと同じぐらい強力なドキンガンなんですけど。
それすげえ強力だな、
うん。もうだってあれだもん。
戦えるじゃん。
ドキンガンすぎて視界が歪むもん。ただし俺だけね、うん、
現実ではない。
ええー、そう、まあそれぐらいのね、もうなんか自己現実にかかるぐらいドキンガンの僕がですよ、
う
ん、この間実はメガネをぶっ壊してしまったんですよ。
自分で？
ええー、しかも芝居をこの後当日券に見に行けそうだな、うん、間に合いそうだなって思ってた矢先の出来事で、
だってメガネないと見れないでしょ。
何も見えない。
そうだよね。
もう何も見えない。
ありゃまあ。
もうだから自己現実というか自己陶酔みたいなものなん、俺はもう何も見えないみたいな感じなんだ。じゃあほんで仕事が終わって、うん、よしじゃあお芝居見に行こうって思ってメガネを拭き取った瞬間に。
うんうん、
ブリッジ部分が割れて、
は
あ、メガネ、拭くじゃないですか。拭くとき両手で持つんですね、うん。左手で左目の部分持って、右手で右目レンズ部分を拭いたりするんですけど、拭いた勢いでそのまま、パカンって前に、左右にスライドしちゃいました、メガネが。おう、そう来たかってなって、あまりにもショックにその場でメガネを落っことしちゃって、で、もう二つに割れたメガネをとりあえず一回シャメ取って、で、それからあれ
結構余裕じゃねえか。
考えて、お、やべえな、これ。ってなって。これ何も見えねえぞ、つ、はあ。これ芝居も見れないじゃん。
そう
や
んな。
ってなって、どうしようと思って。じゃあ、とりあえず、
うん、
急遽メガネを作りに行こうって言って、作ったメガネが今のこの黒縁メガネなんですけど。
そんなにさ、すぐ作れんのメガネって。
あ、意外と早く作れました。その時は、んずっていうところで作ったんですけど。
ほうほうほうほう。
ジンのメガネなんですけど。
なるほどね。はい、もう分かったね。
うん。でも、僕の時は1時間ぐらいで。
あ、そうなんだ。
はい。
いいね。
でも結局、間に合わなかったんだけど、お芝居の方には。
え、
いけなかったんだけどね。
え、そうなんだ。
そうそうそう。結構逼迫してて、間に合うようなら行こうって感じだったの。仕事が早く終わって、間に合うようだったら行こうって思ったんだけど、
うん、
結局、メガネ作ってる時間を差し引いて間に合わなくて。
うわあ、それは残念だね。
うん、でもさ、これがね、またね、メガネがない状態で、
うん、
メガネを選ぶっていう難易度の高いクエストが発生したわけですよ。
そうか。
そう。だからデザインがよくわかんないわけ。
ええー。
もうなんか、太いか細いかみたいな。
そっか。普段選ぶときって、まだ壊れきらないうちに探すんだよね。
そうそうそう。だから古いメガネをつけながら探せばいいんだけど。
はぁ、
あ。まあ、言うても取り替えるから、
はぁ、
あ。かけてるときの自分はよくわかんないんだけど。でも、うんうん、メガネのデザイン自体はわかるじゃないですか。
うんうんうん、
でそんな中さ、何千何万とあるメガネからさ、うん、そのありったけのね、財宝の中から、たった一つの僕に似合うメガネを探すわけですよ。
うんうんうん、
苦難でしたね。
いや、難しいよね。
でも、黒縁にちょっと挑戦してみようと思ってた。
ほうほう。
アジアンカンフージェネレーションを目指そうと思ってたんですよ。はい。なので、黒縁を買ったんですけど。 まあ、ちょっと、今回フレーム太めの、ウルトラセブンを知ってる人ならわかるんですけど、ウルトラアイみたいなメガネなんですよ、今回。
確かに。
ちょっと太めで、横のフレーム、耳にかけるフレームは厚いやつなんですけど、
うんうん、
買った後に気づいたことがあって、
はい、
これ、メガネのレンズ横に、若干の透明な余白部分があるんですよ。
ありますね。
耳をかけるこの棒の部分に。
うん、
なんとここに、水を入れることができるらしくて。
ほう。
で、水を入れて何がなるかっていうと、これ加湿器の役割があるらしいんですよ。
いや、さ、なんか車のワイパーみたいにできんの？
うん、そんなことはないけど。
ない。
そんなことはない。これ5000円だから、そんななんか、機械チックなウィンガシャンな感じじゃないんだけど。
あ、ない
んだ。うん、でも、水を入れることによって、その、水が蒸発して、ドライアイを防ぐことができるらしい。
その水ってさ、熱によって蒸発させるの？
熱によって蒸発させるの、まあ常温でもあれなのかわかんないんですけど、詳しい構造はわからないんですけど。
かけてて熱くないの？
熱くならない。だから機械じゃねえんだって。機械じゃねえんだって。
そっかそっかそっか、うん。自然に蒸発することなんだ、ね。
そう、そう、オーバーヒートとかしない
よ。しないんだ。
トランザムみたいな感じじゃないから。
そっかそっかそっか。
そうそう、大丈夫大丈夫。
でもかっこいいね。
かっこいいでしょ、うん、新しい機能がついててびっくりした。
なんかエヴァンゲリオン2号機のビーストモードみたいになってるね。目が4つになってね。
あ、でも、実際こうバカンって開くんだよ。
え？
外側に、フレームの外に向くように、その給水口を開いて、そこからスポイトに水を注入して、ドライアイを防ぐ。
すげえ、ね、え、その開くの見たい。
開くの見たい。
ラジオだけど。
ラジオだけで開くの見せてやるよ。
見たい。
見せてやるよ。ここがね、こうなって、こここうすると、
全然伝わんないね。
こっから水が入る。
あ、すげえ開いてるわ。
開いてるでしょ。
あ、でもなんか思ったより開く部分がちっちゃい。
まあ、メガネだからね。俺はガンダム F91 の放熱フィンみたいには開かないですよ。わかんないだろうけど。
わかんない。
わかんないだろうけど、ね。
わかんない。へえ、でもかっこいい。
すごいだろう。
変形っていいね。
ここがこんな風に開くんだぜ。
すげえな。
すごいよ。だからあれですよ。僕あれですよ。ロボットアニメの第2期に突入したようなもんですよ。これ後継機ですから。
あ、そうだね。
ゼータメガネですよ。
ゼータメガネ。
ゼータメガネですよ。
ゼータメガネ。
ゼータメガネですよ。
かっこ悪いね。
君は時の涙を見るよ。いや、むしろ乾かすから涙出なくて済むんだけど。
うん、
ねそういうことがありましたよ。ねなんでこれから俺の第2期が始まるんで、ちょっと活躍をご期待ください。
あ、わかりました。
それでも地球で生きている。
ねえねえ、映画見に行かね。
この前も言ったじゃん、別のとこがいい。
そんな彼女の無理難題に直面しているあなた、劇場へ遊びに来ませんか？劇場が分かりづらくたって、有名な人が出てこなくたって、大きくなくたってやっていることは同じです。そんな小さな劇場の中身をヘンテコトークで紹介しちゃいます。僭越ながら番組内容を変更してシロが演劇情報をお送りします。各週水曜日ポッドキャストで配信中。お芝居一回見てみない？
Try to the next stage. Alpha.
さあ、僕のメガネでシーモンキーを育てよう計画が CM 中に流れまして。
そうだね、うん。
とりあえず買うならエアポンプが必要だねということで、僕のメガネにエアポンプがつく可能性が出てきました。
なるほど、いいですね。
いいでしょ
う。外付け。
いいよ。だって俺すごい癒されるよね。
なんで？
なんかさ。携帯アクアリウムみたいな感じでしょ、だって。
まあ、でもさ、
横目でちらっと見える。
見えるの？
見える見える。
へぇー。
むしろね、これが場所を取ってて、視界が前より狭くなってるんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。横のフレーム部分が厚くなって、そこに、この、給水ラインがあるので。
うん。
なんかね、横見るとね、透明のもやもやした空間が現れてね。
もやもやした空間。
閉塞感を覚える。なんか、俺が水槽にいる、みたいな気分になる。
はあ、あ、でもそれはいいね。それうまかったね、そういえば。さ、もう一回やってみそう。あ、うまいわ、うまいわ。今なんて言ってたの？
適当。
適当かよ。面白いね。それいいかもしんないね。
どれ？
あ、
水槽の話。
そう、水槽。
はいはいはいはい。楽しいよ。
楽しいね。
楽しいよ。一人アクアリウムみたいな。
一人アクアリウム、ね。
一人アクアリウムみたいな。
癒されるね。
癒されますでしょ？
癒されます。 あ、癒しといえばね、あのね、
癒しい話。
癒しい話じゃない、いやらしい話。
いやらしい
話。いやらしい話。
あんま変わんねえじゃん。
いやらしい話。
いやらしい話。
この間ね、あのね、夢を見まして。
夢を見た。
そう、寝てて。
はいはい。寝てて、まあそうだよ、ね。
そう、寝てて夢を見てね、いい夢だったんですよ。
いい夢だった。おお。
ニヤニヤしちゃう夢で。
ニヤニヤしちゃう夢。
ニヤニヤしちゃう夢。どんな夢かっていうとね。
うん。
芸能人の米倉涼子さんっているじゃないですか、
うん。いらっしゃいますね。
クールビューティーとか、ちょっと気が強い感じの。
はい、あの、A さんもいける方ですよね。
A さんもいける方どういうこと？
はい。まあ、いいです。エプソンの CM です。
そうなんだ。テレビ見ないからわかんない。うん、そう、米倉涼子さんが出てきて、はい、なぜか、その米倉涼子さんと俺がすごい親密の仲なんですよね。で、もうイチャイチャチュッチュしてるわけですよ。
あ、チュッチュもしちゃう。
チュッチュしてて。
チュッチュもしちゃう、はいはい。
で、なんかそうやってすごい至近距離でいてね。
はい、
で、米倉涼子さんに、うん、膝にね、生えてる白髪があって、
う
ん、それを抜かれるっていう。
あ、スズネに生えてるの？
そうそう、俺に生え、米倉涼子さんに生えてるのはちょっと嫌やな。
だから気になって
きちゃった。いや、もう俺に生えてて抜かれるっていう夢を見て、ものすごい幸せな気分になったんですよ。
もうなんか絶頂を迎えちゃったわけです。抜かれたーみたいな。
いや、それちょっと卑猥だからやめよ。
白いの抜かれた。
それはいろいろ、やめやめ。それはちょっと直接的すぎるね。
はい、別にだよ。なんで、桃の白い白髪を抜いただけで、何が直接的な。
やめやめよ。そうそうそう。だからすごいいい感じ。やっぱなんか、いいよね。夢ってさ、だって誰にも罪ないじゃん。ね。
そうかな。
ないでしょ。
そうかな。まあ、見る分にはそうかもね。
見る分には、だって、うん、あなただってラックスとイチャイチャしたんでしょ。
そうだね。機動戦士ガンダムシードのラックスクラインと100均でデートした姫だっつってんのに100均でデートしたからね。
おもろいなぁ、うん。そう、だから夢には罪はないわけですよ。
そうだね。まあ見るだけならね、でも言っちゃうとなんか、危ない気がする。
そう？
うん。なんか犯罪集がする。
犯罪集がする。
うん。
でもね、なんか、夢ってなんかメッセージがあるってよく言うじゃないですか。
そうだね。
自分に。
はいはいはい、はい。
ちょっと夢占い見てみようと思って、
おぉ
見てみたんです
けど。はいはいはいはい。
まあ、なかなかドンピシャのってないじゃないですか、夢占い。
そうだね、まあ近しいものだったりとか。
で、調べたら、まず、芸能人と注意をする夢っていうのは、
うん、
心がどこか寂しい状態で、誰かに愛されたいらしいですよ。
マジか！
僕寂しいらしい。
マジか、寂しいんだ。
で、膝。膝っていうのがなかったね、膝枕みたいなやつが、
はいはい、
守り、守られたい。心地いい場所を求めているらしいですよ。
マジか。
僕寂しくて心地いい場所を求めていて、で最後白髪、
うん、
白髪が不運に見舞われる。僕不運に見舞われるらしいですよ。大切な人との信頼関係が崩れるって書いてあって、
マジで。
俺結構じゃあ切迫してるんじゃないかっていう。
そうだよね。
でも確かに振り返るとこれちょっと前に見た夢なんですけど、
うん、
最近ちょっとそういうことがあって。
はいはいはい。
まあ持ち直したんですけど。
はい。
あ、だから、こういうね、夢って当たるのかもしれないな、と思いましたよ。
なるほどね。
イチャイチャする夢は嬉しかったけど、っていう。
え、でもさ、それ、膝枕だと多分さ、相手に膝枕してもらった場合じゃん。
うんうんうんうん。
鈴音の前、自分の膝じゃん。
うんうん、
なんか余計寂しいよね、なんか。自分の膝にさ、こう寂しさの埋め合わせを求めてるってことです。
うわぁ
なんかいよいよ寂しいね。
俺寂しいね。
年末気をつけた方がいいんじゃないの？すごい寂しい思いして年末過ごすことになる
やめてー。まあ、でも、俺マコンジで遊びに行くわ。
マジかよ。俺何してかな来れるかもしんないよ。来れるかもしんない。一緒に紅白見ようか。
それだったら実家に帰った方がいいか。
実家、まあそうだね。そんなに寂しい思いをするぐらいなら。ね、それかなんか、一緒にカウントダウンライブにでも出かける？
うわなんかさ、
うん、
もう10年来の付き合いだけどさ、
うん、
そんなことしたことないよね。
そうだね。なんかさ、明確な場所に出かけに行ったりとかさ、うん、イベントごと一緒に過ごすとか全くないよね。
ほとんどコミケぐらいじゃない？
コミケぐらいだね。でもあれもね、自分らの番組をちょっと宣伝できないかっていう画策もしてたりしてたからね。
いやー、そう考えるとそうだね。あ、そんなね、僕がね、あなたのメガネが壊れたっていうのが、うん、もし夢だとしたらっていうところに置き換えて調べてみたよ。
おーおーおー、すげえな。
今。
はい。はい。
メガネっていうの自体は、物事がいい方向に動き出しているっていうことらしい。 メガネが夢に出てきたらね。
はいはいはい。
がしかし、メガネが壊れるとなると、
うん、
物事の本質を正しくしっかり見ていない。
ほう。
注意力が欠けている。
ほう。
ということらしいです。
はいはいはい、はい。
気をつけてくださいね。
なるほどね。見ていない夢に対して随分な言い方ですね。
ちょっと待って、でも、でも、夢だとこうだから。
夢だとでしょ。
だって現実だと、より力が強いかもしれないよ、だって。
そんな言ったらきりないじゃないですか、そんな
の。まあそうだけどね。
じゃあお前はあれ実際にさ、太ももに白髪生えちゃえよ。
生えちゃえよ。まあ、
不幸になっちゃえばいい。で、米倉涼子さんに実際お会いできた時にさ、僕は、夢で米倉さんとデートしたんですよ。
気持ち悪いな。
言えばいいじゃん。
気持ち悪いね。
現実になるかもしれないよ。
そうだね。それ捕まりそうだね。
うん、頑張ってほしい。
頑張ってほしい。頑張らねえよ。
夢さ夢にしてほしい、うん。だってそしたら鈴音もっと寂しくて不幸になるんでしょ。
お前嫌なやつだな。
はい、期待してまーす。
それでも地球で生きている。それでも地球で昔話。
はい。お送りしております。それでも地球で生きている。2回ぐらいお休みをいただきましたけれども。
そうですね。はい、久しぶりの昔話でございます。
昔話。今回はですね。
はい。
また有名な作品を取り上げさせていただきましたけれども。
はいはいはい、
またこれもデモ級色に染め上げて。
はい。
お送りしていきたいと思います。
お色にまみれさせる。
うん、うん。
わけですね。
今回は、はい、まあ、僕、いつも、マコが書いてくれてるんですけど。
はい。
今日は僕が書きまして。
はい。
ちょっとマコの主役っぷりを皆さんに聞いていただきたいなと。はい、
そして、岡部すずねの、脚本家としての存分に発揮されてると思います、
ね。足引っ張り合ってるけど大丈夫か。じゃあ、ぜひ聞いてやってください。
はい。
よろしくお願いします。
はい。
それでは。それでも地球で、浦島太郎。
むしゃくしゃする。あの野郎、魚も釣れねえし、握り飯も落とすし、ついてねえな。
昔々、あるところに浦島太郎という一人の漁師がおった。その日、仕事仲間で親友の男と漁の方針で言い争いになった。
てめえとはもう仕事やれねえ。もっと楽に稼ぐ。
勝手にしろ。俺はここの仕事を守る。
その帰り、一匹の亀が子供たちにいじめられているのを見た。
マジこの亀銀色なんだけど。
売ればすんげえ金になるんじゃねえ。
うーわ、怖っ。関わらないでいいよ。
あ、そこのあなた、助けて。
俺に振るんじゃねえよ。
その竿で佐々木小次郎バレにやっつけてくださいマジ。あなた、
うるせえっつーの。
おい、何生意気なこと言っちゃってんの。
うら、
帰り討ちにされた。ほんとついてね
え。ああ、ありがとうございます。
うわ、
いやもうほんと、あのガキどものおかげで内部センサーにバグが起こるんじゃないかって、ハラハラドキドキしてたんですよ。
ハラハラドキドキしたのは俺だ。巻き込みやがって。
お礼を。
は？
私にお礼を。助けてくれたお礼に、海の楽園竜宮城へお連れします。
竜宮城？美女満載、宿地肉林、お宝ザクザクという伝説の。
行かれますか？
行きますよ。わし、ついてきた。
では、変形アンアイエンティティファイルミステリーアイアムカンメ、略して、UMI カンメ、スペースモードブイーンブイーン
ブイーン変形してる。うわ、なんだこれ。
いざ 星の海、宇宙へ。
え？
3, 2, 1。
おい、ちょっと待て。おい、おい、
光の速さで、ファイユ
ー。宇宙にある竜宮城で、触手のタウツ宇宙人たちによる手厚い歓迎を受けた浦島太郎。一箱のお土産を手渡され、地球へと帰ってきた。しかし、そこは。
どこがお礼で、人の体散々調べやがって。
つが、ここ、どこ？
あなたをお連れした時から60年と10ヶ月と2日と3時間25分25秒後の世界ですよ。
は？え、何言ってんの？
ですから、出発してから60年と10ヶ月と2日と3時間25分25秒後の世界ですよ。光の速さで移動した際に自分の周りの時間が早く流れる現象。これを浦島効果という。
聞いてねえよ！嘘だろ。マジかよ、勘弁してくれよ。最悪、マジでついてねえ。
静かにせんか。
あ？
あれ、魚がみんな逃げてしもうた。
俺はそれどころじゃ。って、もしかしてお前、
お前ではない、山の井という名がある。
山の井。
宇宙に行った日、喧嘩をしてしまった漁師仲間、それが山の井であった。
時間が、本当に。
この箱には、あなたが通り過ぎたこの世界の時間が入っています。開ければ、あなたも彼のように。
貸してくれ。
昔昔、あるところに浦島太郎という漁師がいた。
山の井。
それでも地球で生きている。
こんにちは、ユキです。いつも頑張っているあなたに5分間のリラックスタイムをお届けします。これを聞いてゆっくりお休みしましょう。川手由紀子の眠くなる話、隔週火曜日ブログとポッドキャストで配信中。ではおやすみなさい。
Try to the next stage アルファ。
最近もう限界だ、エンディングやろうよ。
はい、ということで、それでも地球で生きている第163回エンディングのお時間でーす。
いや、あっちまにエンディングやな、ほんと。
そうですね、毎回あっという間でございます。
早いね。
鈴音さん、久しぶりに脚本書きましたね。
そうだね。
うん。
確かに。
だって演劇快速フリバッティ団で最後に脚本書いたのって、おととしの12月？
多分、そのぐらいだね。
それから本書いてなかったの？
全然書いてない。
でも今日俺が書いてるの。
そうだね。
どうですか？久しぶりに書いてみて。
いやー、やっぱりね、難しいですよ。
難しい。
難しいけど、楽しいよね。
難しいけど楽しい。
うん。
下手の横好きってやつですね。
何それどういうこと？バカにされてる？
バカにしてない、バカに
してない。バカにしてない。
難しいって感じるってことは、うん、下手なのかな。
はあ、うん、そうか。
あ、まあ、じゃあそうか。かかよ、これも、難しいな。でも楽しいっすよね。
いや、楽しいよね、うん。
自分の世界観をこう、
うんうんうん。
文章にするっていう。
面白い。
演技も、演技もそうですけど。
自分の思ってることとか感じたこととかっていうのをそれ表現して形に残るっていうのは面白いですね、
うん、そうだよね。なんか書いてる時に思ってるイメージとやってくれるイメージってまた違うけど、
はいはい、
成立はするもんね。
そうですな、
うん、それが面白いね。
まあ、つまり、まあ、今、遠回りに、その、スズメのイメージとは違うものをやってしまったってことで、ダメ出しを受けた。
違う。やっぱりやね、
まあ。精進していきます。精進していきます。申し訳ございませんでした。精進していきます。精進誠であります。
精進。精進ザ、ザ、ザ、ザ、ザ、ザ、ザ。
キリキリキリ。ガチャ。バーン。ガチャ。
バーン。
あー、スズメゾンビがいっぱいいる、助けて。逆に噛みつく。
噛みつく攻撃。
逆に噛みつく。まずい、腐った肉だ、ペッペ
ッ。なんかこの意味のわかんない会話してて、エンディングが終わる。
終わるよ。
やばい。
結構いい時間だよ。お便り募集しなきゃ、お便り募集しなきゃ。
はい。
はい、ということで。それでもスキューで生きているのは皆さんからのお便り、ご感想、クレームを大募集中です。
はい。
はい、お便りの宛先は、demo-q@alpha-leadio.com、demo-alpha-radio.com でございます。
はい、
またはアルファの、お便り投稿フォームへお願いいたします。
お願いします。
はい、ということでございます
。次回164回放送がですね、ニコ生が12月の1日の月曜日、
はい、
朝10時からを予定しております。
はい、収録予定です。
はい、ぜひお聞きください。
よろしくお願いします。12月はね、3回ね、収録予定なんで。
そうなんですよ。
ね、またね、鈴音くんが、ね、忙しくならなければ、予定通りの放送を行うので。
そうですね。
各週月曜日の投稿で行きたいと思ってますので、はい、よろしくお願いいたします。
うらや
ましいな、忙しくて。
いや、それ、各家ね、大原さんこそね、相当今忙しいですよね。
そんなことないですよ。ちょっと11月中が仕事いただけて、嬉しいかなって思ってるだけなんで。
ちょっとデモン Q はそのギャラで行きましょう。
な、どういうこと？
ギャラで運営していきましょう。
ギャラ運営ってこと？いいけど、じゃあ、スズネのギャラでも運営していくってことだ
ね。じゃあ、この話はなかったことにしましょう。
あくびすんじゃねえよ。はい、ということでございました。
はい、
無謀な会話もいっぱいでありましたけどもね。でもこれから本当に寒くなってきますんでね。
そうですね。
お鍋とかね。家でね、ぬくぬく、こたつとかね、みかんとかね。
いや、いいっすね。
しながらデモ機を流していただく。
おでんもいいですよ。
あ、おでんもいいですね。うん、ちくわの、この隙間からデモ機を流していただくのでね。よろしくお願いいたします。
それ、卑猥なの？
はい、ということでお相手は、大原誠と、
岡部すずめでした。
それでは次回に向けて、
発信！デモデモデモ、ピューチキューで生きている声まね。
この番組は、いつでもどこでも聞けるラジオ。アルファの提供でお送りしました。誰も言う声からもよろしくね。